共に主を賛美いたしましょう。新聖歌21番、輝く日を仰ぐとき。新聖歌21番、輝く日を仰ぐときをもって主に賛美を捧げましょう。
Thank you.
着席ください。お祈りをいたします。まもなく主イエスは来たり、我らを迎えたまわん。いかなる喜びの日ぞ、いかなる栄の日ぞ。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちは今日この礼拝に招いてくださり、私たちもそれに応答することができ、心からありがとうございます。あなたを賛美したい、あなたの御言葉を聞きたい、そのように作り変えていただいて心からありがとうございます。まもなくイエス様は来られます。その日を覚えつつ備えることができますように、その日が恐れの日ではなく喜びの日で、栄の日であることを心に覚えつつ信じつつ待ち望むことができることを覚えてありがとうございます。この一週間、さまざまなところを通られた方々が共に集まっています。それぞれの心に触れてくださり、ご聖霊が豊かに導いてくださることを信じて御手にお委ねをいたします。私たちの心からの賛美を、礼拝をどうぞお受け取りください。皆さんのお祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が共に祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。では子供賛美です。お願いします。はい、勇気を出して2回繰り返して賛美しましょう。 それでは子ども信仰問答の問い15です。問い15は、じゃん、神様はどのような性質のお方ですか。そこには書かれていません。神様はどのような性質のお方ですか、どのようなお方ですかっていう意味ですが、のぞみちゃんはどのような性質のお方ですか。アーテンボーですとか言うことを聞かないです。かわいいですとか素直ですとか、ね、いろんなことがある。神様はではどのようなお方なんだろう、それぞれの中にいろんなイメージがあるかもしれません。優しいとか、いつも一緒にいてくれる、いや厳しいとか、はい。子ども信仰問答の問い15は、神様はどのような性質の方ですか。答え、神様は聖なるお方です。また愛と義の神様です。神様は聖なる方、そして愛と義の神様です。さあ、今日は聖書箇所が3つあります。はい、書いてください。はい、聖書です。神の前にあらわでない創造物はありません。ん、あれ、これか。ちょっと待ってくださいね。あ、間違えていますね。これはその前の時の聖書箇所でした。今日の聖書箇所はこれです。はい、愛のないものは神を知りません。神は愛だからです。神様は愛ですということをヨハネの手紙の第1の4章8節で言っています。そしてもう一つ、主は義をもって世界を裁き、公正をもって諸国の民を裁かれる。最後の、神は愛であり義であり、神様は義です。その義によって裁かれるんですよということと、愛のないものに神はわからない。なぜなら神は愛だから。そして、書くのを間違えてしまった。もう一つの箇所は、ペテロの手紙の第一、一章16節ですが、あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからである。聖書にそのように、神様は清い方であり、聖なるお方であり、また愛と義の神様だって教えています。私たちのイメージでこんな感じかな、あんな感じかなってなりやすいんですが、いや、聖書はこう教えていますよというところを、この信仰問答で確認したいと思います。ペテロの手紙の第一、一章十六節には、のぞみちゃん、何て書いてありますか？そうです。神様は聖なる方です。で、ヨハネの手紙の第一の四章八節は、神様は愛の方。で、そして、すいませんね、またこれ聖書箇所が違っていますが、そうです、これはね、詩編の98編9節です。はい、どうしちゃったんでしょうね。はい、主は義をもって世界を裁き、公正をもって諸国の民を裁かれる。人間は本当に間違いやすいですが、神様の御言葉を間違えないように覚えておきたいと思います。では問い15を一緒に、はい、よくすいません、ね、よく間違えます。はい、子ども信仰問答の問い15を私が言いますので、皆さんは答えを言ってください。問い15、神様はどのような性質のお方ですか。答え、神様は聖なるお方です。また愛と義の神様です。聖書箇所を一緒に言いましょう。3、はい、愛のないものは神を知りません。神は愛だからです。ヨハネの手紙第一、四章八節。はい。主は義をもって世界を裁き、公正をもって諸国の民を裁かれる。詩編98編9節です。はい、9節です。で、もう一つは、あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからである。ということです。はい。では、子ども信仰問答問い15を終わりにします。では今日の聖書箇所をお読みいたします。 ヨハネの福音書の21章の15節から22節です。ヨハネの福音書21章全体なので全部を読みたいのですが、少し長いので15から22を読み出します。はい、それではお読みいたします。ヨハネの福音書21章15節から22節。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目も、あなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですか？と言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですか？とイエスに言った。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。あなたは私、キリストを愛していますか？と題して御言葉を共に覚えていきます。お祈りをいたします。愛する神様、名前をあがめます。御言葉をありがとうございます。私たちの心があなたの御言葉に、御心に聞く、御言葉を聞くことができるようにどうぞ柔らかくしてください。それが入ってこないようないろいろな心配や思い煩いや痛みがあったりしますが、脇に置くことができますように。あなたの導きを信じることができますように助けてください。ご聖霊が豊かに働いてくださり、語る者も聞く者もあなたから聞くことができますように助けてください。付け足しをしたり削ったりをして語ったり聞いたりすることがありませんように。すべてを主の御手にお委ねします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。受難節からイエス様の記事を読んできました。イエス様が十字架で死なれた、そしてよみがえられたということを繰り返しヨハネの福音書やマタイ・マコ・マルコ・ルカからも覚えてきましたが、イエス様が十字架で死なれた時、弟子たちはどうであったか。共にいた弟子たちは十字架を前に進んでいこうとするイエス様のために祈れなかった。そして十字架にかかろうとするイエス様を裏切ってしまったり否定してしまった。またよみがえられた後もイエス様が復活されたということに気づかずに恐れの中に続けていました。 そんな彼らのところにイエス様は来られ、真ん中に立たれ、平安があなた方にあるようにと言われた。あなた方はあの時にこのような失敗をしました。あれは罪です、これも罪です、まあ、そのように指摘をされるのではなく、平安があるように、まさにすべての罪は負ったんだ、そのことを教えられる言葉ではないでしょうか。あなたの弱さはこれです、あなたに欠けているものはこれです、という指摘ではなく、真ん中に立たれて平安があるように。決して信じないと言っていた弟子の一人トマスには、信じないものにならないで信じるものになりなさいと。復活のイエス様はそのように弟子たちに言葉を与えられ、そしてその後、まあ、お読みしませんでしたが、21節の最初のところに、その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであったと続いていきます。このティベリア湖というのは、まあ、ガリラヤ湖のことです。ヨハネの福音書の6章1節には、イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に言われたとあるので、まあ、ガリラヤ湖の別名をティベリア湖と言ったりしますが、弟子たちは約束通りティベリア湖に行って漁に出ていたのです。もともと漁師だったということもありますが、彼らは夜通し漁をそこでしていました。しかしなかなか魚が取れない。そんな中にイエス様がこのように言われます。5節、イエスは彼らに言われた。子供たちを食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。するとおびただしい数の魚のためにもはや彼らは網を引き上げることができなかった。イエス様はまたもその弟子たちのところに行き、船の右側に下ろしてみなさいと。そして魚が取れたところで朝食の準備を彼らのためにされていた。11節、12節を読みしますが、シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた。さあ、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。船の右側に網を下ろさせ、そしてイエス様は朝食の準備をしてくださった。まあ、当時ユダヤの社会で食事を共にするということは、まあ、そこに愛の交わりがあることを証しするものと言われていました。共に食事をする者たちの中には、許している、許されている、受け入れている、受け入れられている、まあ、そんなことを覚えるものだったので、ここでイエス様に朝食を準備していただき、一緒にすることで弟子たちは、さらにイエス様のその愛と許しを受け入れ、味わうことができたと思います。そのようにしてイエス様が来られ、イエス様との交わりをし、今日お読みした15節からです。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ヨハネの子シモンというのは、ペテロの実名です。ペテロというのはイエス様が岩という意味でニックネームでつけたものですが、あえて本名であるヨハネの子シモンと呼びかけ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかと。この人たち以上にと言われると、 誰かその人と競争してどれぐらいの愛があるかと煽っているように見えるのですが、ペテロはもともとたとえ誰がこう言っても私は従います、そのようなことを言っていたので、ペテロの中に誰にも勝って私を愛しているかということをイエス様は問われたんでしょう。そしてペテロはこのように答えるのです。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。ここから二つ、イエス様の言葉とペテロの答えから二つのことを改めて考えさせられます。まず一つは、私たちは誰よりもイエス様を愛しているだろうか。そしてもう一つは、ペテロが言うように、あなたがご存知ですと、私がこう思っている、私があなたを愛していることはイエス様あなたがご存知ですと、イエス様が自分の心を知っていることに安心しているだろうかと。誰よりもイエス様を愛しているだろうか。そして愛しているという自分の口から出る言葉、そして心をイエス様が知っておられる、知っておられるということは皆さん受け取っておられると思いますが、知っておられることに安心しているだろうか。口でこう言うけれども心でこう思っているということを、まあ、私たちも日常的に持っていると思います。なので自分の心をイエス様が知っておられたら改めてどうなんだろうかと。主よ、あなたを愛しますと賛美し、主よ、あなたに従います、命を懸けてあなたに従いますと賛美し、まあ、心では全くそんなふうに思えていないと。私たちが捧げる賛美を、その心を神様が、イエス様が知ったら、知っておられますと言えるだろうかと。口にも顔にも出していないもの、ペテロはそれを主がご存知ですと繰り返し聞かれるところで、はい、あなたがご存知です、はい、あなたがご存知ですと答えているところに、自分自身の心を委ねているんだなということに気づきます。私たちもその心を知っていただく、平安を覚えることができたらと思いますが、イエス様がヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか、この時三度繰り返し聞かれました。ペテロは、はい、あなたがご存知です、はい、あなたがご存知ですということを言っているのですが、同じ質問を三度も繰り返されるので、心を知っていただいて平安だと思いつつも、何か試されているんだろうか、この答えは間違っているんだろうかと、三度目に聞かれたときに、ペテロはこのように言っています。イエスが三度目も、あなたは私を愛していますかと言われたので、ペテロは心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられますと。書かれていませんが、ペテロはその前に、十字架にかかろうとされるイエス様を三度否定していました。その三度の否定が悪かったのか、信じてもらえないのか、今までの自分を振り返ると、勢いで信仰告白をしていた、そんなペテロであったことを覚えます。慌てて死ですと言ったり、誰が何と言おうと私はあなたに従いますと言ったり、そんな自分の信仰の弱さ、足りなさ、虚しくなるようになってしまうのですが、ペテロはその三度問われながら、私はあなたを愛している、私はあなたを愛していると確信を深めることが できたのではないか、そして自分の中にあった弱さを手放していく作業が3度繰り返せられることでできたのではないか。1回だけではなんとなくごまかしてしまったり、なんとなく自分の中で納得しきれないままであったりすることがあるかもしれませんが、3度問われると振り返らざるを得なかったり、問われるところを通ると思います。そしてイエス様は、私を愛しているかと問われると同時に、私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさいと、その働きを託されました。もちろん文字通り羊を飼うのではなく、イエス様のところに集められていく人を羊に例えています。羊飼いになりなさい、あなたが羊を牧しなさいと。羊を飼うということは、その羊が生きていくために栄養を与える、養っていく、導いていく働きです。霊的な言葉を語り、霊的に導いていく、そのためにあなたは主を愛しているという、その確信の中でこの働きを全うしていくことを、ペテロにイエス様は整えられたのでしょう。三度のその繰り返しのやり取りの中で、ペテロに私を愛しているかと、そして羊を飼いなさいと導かれ、そして18節のところで、誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分が帯をして自分の望むところを歩きました、しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた、私に従いなさい。ペテロに働きを託し、そしてイエス様はペテロがどのような死を迎えるかも語られました。先週は2つの葬儀がありました。一つは教団の96歳の引退の先生のご葬儀でした。で、そして54歳の姉妹の葬儀でした。死について考え、死を備える、死の備えのことも考えさせられました。イエス様は、あなたはこのようにな死に方をしますと、このところでペテロには言われました。具体的でした。まあ、私たちにそのような死に方を語られることはあるかもしれませんが、語られないことの方が多いと思いますけれども、でもいずれ死ぬというときに、イエス様がこのような死を迎えると言われるときに、イエス様ご自身が死からよみがえられていて、ご自身が死を超えられているからこそ、ペテロにこのように死を示されても、死を超えた歩みがある方なので、安心してその死を備えることができることを改めて覚えます。イエス様にある死を超えた歩みを知るからこそ、この死に方であなたは神の栄光を表すんだという言葉を受け取れる。そしてイエス様は言われるのです、私に従いなさい、あなたはこのような死に方で死を迎える、それが神の栄光を表すためのことであると。そして私に従いなさい、このイエス様の復活がなき、死を超えたものがなければ、なんだかむごいことを、なんだか重いことを言っているなと、もっともっと地上でこのようなものを、このような恵みを、このような安心を、幸いをと覚えるのですが、 このような死に方をします。そこでこのような神の栄光を表すんです。私に従いなさい。重いようですが、イエス様ご自身がその罪を背負って死んでくださり、その死を越えられたからこそ、私たちはそこがないままで、あなたはこう死にます、あなたは従いなさいだけではつらいですが、この愛の十字架があり、復活のよみがえりがあり、そして愛を問われ確認をし、イエス様がこの心をご存知で、イエス様にこの働きを託されている、その平安の中で、そうか、この死を迎えることで神の栄光を表すのか、そのような導きの中でイエス様が一つ一つペテロを導かれ、私に従いなさいと、まあ、その言葉を聞いてペテロはどうしたのかですが、20節を見ていくと、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですかとイエスに言った。ペテロに向き合われて、ヨハネの子シモンとイエス様はペテロに向き合っておられたのですが、ペテロはここでもまた、この人はどうなんだろうか、私にこのように示してくださったが、あの人はどうなんだろうかと、また人が気になってしまう。そこでイエス様は言われるのです。22節、イエスはペテロに言われた。私が来る時まで、彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがあるのですか。あなたは私に従いなさい。イエス様はあくまでもあなたに語られる。あの人がこうだから、この人がこうだからではなく、あなたに語られる。あなたは私に従いなさいと。イエス様と自分、イエス様と私、イエス様と僕、イエス様と俺、イエス様と個人の自分の交わりをイエス様は問われている。そして教えておられる。人がどうか、あの人がこういうふうにしている、誰かに言われたのでどうか、あの人がこう言っている、やっている、言われている、言われてしまった、思われているかもしれない。いろいろなところで私たちの心はそのようなことに流されやすいのですが、改めて、私はイエス様を愛しているか、イエス様はあなたに何と言われるか、自分とイエス様の間に誰も入れないで、イエス様と自分の間に、そこに愛している、愛されている交わりがあるか、許されている、許していただく交わりがあるか、イエス様にある私だけの自分のための特別な人生があって、私たちを死に至るまで導かれ、私を死に至るまで導かれ、私はあなたに従うんだ。イエス様と自分の交わりを改めて、この十字架の復活のイエス様からの言葉を通して、私が、あなたが、自分が聞くことができるようにと思います。何ができるのかできないのか、あの人がどうかこうかと流されやすいところから、一度立ち止まって、自分はイエス様を愛しているか、イエス様にこの心を知っていただいて平安か、いや、イエス様はあなたをそのように導いておられるので、私はあなたを愛しています。私はあなたに従いますと告白していきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、お名前をあがめます。 私たちの心をご存知であることをありがとうございます。罪も傷も強さも弱さもそれぞれにあります。改めてそれをすべてご存知で十字架にかかってくださったイエス様の憐れみを覚えます。そして死をもってその罪の代価を払われ、私たちにその死を超えた恵みを教えてくださっていることをありがとうございます。私たちはあなたにあって生かされて、あなたにあって命をいただいています。私を愛していますかと問われるところで、はい、あなたを愛していますと応答していくことができますように、この心をご存知であることに平安を覚えることができますように、そして自分があなたに従うことができるように助けてください。いろいろな誘惑が私たちの周りにはあります。でも一度ここが原点だと立ち返っていくことができますように、愛するイエス様の御手にお委ねをしてお祈りいたします。アーメン。それでは主に応答の賛美を捧げいたしましょう。新聖歌の453番、新聖歌453番をお開きください。ガリラヤ湖の岸に手を持って主に賛美を捧げいたします。新聖歌453番です。 けて主に献金を捧げいたしましょう。私たちの感謝の応答、喜びの応答を献金としてお捧げいたします。スプーンの先で、オンラインの先で礼拝をされている方も、とりわけて主に恵みの感謝をお捧げください。献金のお祈りを河合兄弟にお願いいたします。ではお祈りをお願いいたします。
献金のお祈りをします。神様、週の初めにこうして会堂に集まってあなたを礼拝できることを感謝します。語られた御言葉を思い起こしながら一週間生活できますように、聖霊様が豊かに働いてください。また新しい一週間も復活のイエス様が共に歩んでくださいますので、平安があります。感謝します。ただいまお捧げしました献金、あなたの必要のために豊かに用いてください。感謝してイエス様の名前でお祈りします。アーメン。
それではご起立ください。主に唱詠を捧げいたしましょう。新聖歌63番、新聖歌63番、父御子御霊のをもって主に唱詠を捧げしましょう。いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。